冬の参道で。幽霊話と言えるかどうかわからないし、俺の気のせいといえば言える話だけど、こんな真夏に真冬の話をするのもあれだけど、何年か前の真冬に起きた出来事を書かせてもらう。何年か前の冬、車で夜の参道を運転していた時の話。冬用のタイヤを装着しているとはいえ、カーブが多い上に凍りついた参道を走るのは緊張する。スリップすればガードレールを突き破って崖下にダイブする羽目になるのは目に見えているからだ。実際その参道では冬の事故が多く、毎年のように負傷者や死者が出ていた。何度かハンドルを取られそうになりつつ慎重に運転していた。その時、不意に背後から光が差し込んだ。バックミラーを見ると、いつの間にかぴったり後ろを別の車が走っていた。あまりにもぴったりと密着しすぎているせいで、相手に道を譲るためにスピードを落として路肩に寄ることすら難しそうだった。少しスピードを上げて引き離してから同じことをしようにも、折り悪く、場所は急カーブの連続で路面もツルツルに凍りついている。下手にアクセルを踏もうものなら崖下に真っ逆さまだ。イライラしつつ、慎重の上に慎重を重ねてカーブ地帯を乗り切った。まっすぐな道に出たので少しスピードを上げてから路肩に寄り、ほら先に行けと態度で示したが、そこで初めて再び後ろが暗くなっていることに気づいた。親と思って振り返った。先ほどまで密着していた後ろの車がどこにも見当たらなかった。途中で脇道なんてなかったはずだし、後ろの車がスリップして崖下に落ちたのだとしたら、あれほど密着されていたのだから気づかないはずがない。あれと思いながら再び車を発進させた。しばらく走ると、再びカーナビからカーブが多くなるので注意してください的な呼びかけを受けた。そこに差し掛かった途端、また後ろが明るくなった。さっきの車だった。追いついてきたらしい。またぴったりと密着してくる。スピードを落とすことすらできないくらいに。頭に血が上ったが、怒っている場合ではない。慎重に慎重に慎重に、嫌な汗をかきながら運転を続けた。途中でタイヤがずるっと滑るたびに心臓が飛び出しそうになった。カーナビは緊張を煽るように、カーブです、注意してくださいを繰り返すし、後ろの車は相変わらずぶつかる寸前のところをついてくるし、それでもようやくカーブ連続地帯を脱出できた。またさっきと同じように暗くなった。直線道路に入った途端、再び背後の車は姿を消していたのだ。いつの間にか距離を引き離していたのかもしれないし、俺の気づかなかった脇道に入ったのかもしれないが、心臓はまだバクバクいっていたが、緊張から解放された安堵感よりも嫌がらせを受けた怒りの方が先だった。嫌がらせを通り越して、あれは事故を誘発していたのかもしれない。危険な運転をする車がいると、警察に通報した方がいいかもしれない。あまりにも接近されていたし、夜だったし、だからナンバーまでは確認できなかったが、とにかく腹が立って仕方がなかった。俺は車内で、目の前にいない相手に対してあれだが、 罵声を吐き散らしながら山道を下った。もちろん直線道路とはいえ、道路は氷結しているし、何度ともなくハンドルを取られるしで、慎重な運転を心がけないと危険な状況に変わりはなかったが、それでもようやく麓の市街地にたどり着き、一休みしようとコンビニに駐車した。まだ心臓の高鳴りは収まらない。シートベルトがなぜかなかなかうまく外れないのにイライラしながら、俺は通報のことを考えていた。具体的に何と言って通報すればいいんだろう。危険な車がいます。暗くてよく見えなかったけど、でいいかな。それでもなんとか覚えている特徴を挙げるとすれば、車体は多分緑色、車種には詳しくないが軽自動車だと思う。ハイビームを浴びていたから車内の様子は分からなかったけど、そこまで考えた途端、当たり前のように記憶の中にある背後の車のありさまが克明に浮かび上がった。全部がひしゃげ、フロントガラスは粉々に割れて車内は吹きざらしになっている。車内は青白い光に満ちており、小さなぬいぐるみや小物類が乱雑に散らばっているのが見えた。運転席でハンドルを握り、前のめりになってこちらを見ているのは、鼻のない女だった。大笑いの途中で凍りついたままピクリとも動かない表情は、まるでプラスチックの仮面のように見えた。見開いた目は瞬き一つせず、口もカッと開いたままだ。鼻は無理やりもぎ取られたかのようになくなっていて、顔の中央にぽっかりと赤い穴が開いているように見えた。ハンドルをきつく握る指はいくつかが変な角度に曲がっている。なんだこの記憶と思った途端、どうして雪道とはいえ運転がしづらかったのか、どうしてシートベルトがなかなか外せなかったのか理解できた。俺はずっと震えていたのだ。歯の根が合わないし、指はおそらくハンドルをきつく握りしめすぎたのだろう。ひどく痛んでいた。後になって考えると、仮に後ろの車が俺の変な記憶通りの惨状だったとしても、ハイビームを受けているし夜中だったわけで、そこまで克明に見えるわけがない。見えたのではなく、見せられていたのではないか。そしてそんなものが見えたのに俺が事故を起こさず運転できた理由、そして安全な場所に来てから記憶が蘇った理由だが、多分ここでパニックを起こしたら事故る、事故ったらまず助からないと俺の無意識が判断したからではなかろうか。だから俺は見えていないはずだった。でも実際には見えていた。意識はしていなくても体は知っていた。だからずっと震えていたのではないだろうか。もちろんこれは後付けの解釈である。俺の頭の中のイメージ映像がどうかしている可能性の方が高い。ちなみに一応警察には危ない車がいるとだけ通報しておいた。その後は何の連絡もないので、どうなったかわからない。ただ心霊写真や心霊動画を見るたびにこの時のことを思い出す。心霊写真は大概の場合、変なものが写っていると後から気づく。撮影時には誰も気づいていないことが多い。これはもしかすると あの冬の夜の参道と同じことなのかもしれないと思うのだ。目の前に確かに何かがいたのかもしれない。しかし、そういう存在を生で見てしまうのはかなり危険なことなのだろう。だから脳がそれを拒絶し、撮影者は写真が出来上がるまで目の前の異形の存在を認識することはなかったのだ。人間の脳ってうまくできてるよなと思うと同時に、ふと怖くなる。もしかすると、俺の、もしくはあなたの隣に、あちら側の存在がいるかもしれない。あなたの肩に顎を置いて、覗き込むようにして一緒にこれを読んでいるかもしれない。ただ、あなたが認識していないというだけのことで。以上、冬の参道で、という題名のお話でございました。